今日はですね、レビ記の18章、19章、25章と26章からお話ししたいと思いますが、これは聖書全体の中でとってもとっても興味深いところです。で、ただちょっとここでですね、今日のテーマとして先ほど読まれた、あなた方は聖なるものでなければならないという言葉ですね、最初この話を聞いた時にですね、ちょっと困っちゃったんですね、清さっていうのはしばしばこの世からの分離っていう形が強調されてきました。でもね、僕はこの社会で生きたいと思ってクリスチャンになった。ところが分離分離って言われるとですね、なんか困っちゃった。それと同時に私が勤めた、10年間勤めたのが証券会社だったもんですね。証券会社の、営業マンたちはよくこう言い合ってた。俺たちの仕事はな、どうせ資本主義のゴミためなんだよって言って、一番醜い部分が現れるんだよみたいな話をしてですね、その俗的な世界、非常にそういう中で清さを求めるということにですね、どうしたらいいんだろうということを考えました。でも意外にね、それほど俗的な世界であるからこそ、今も野村証券とか野村総研の出身者と結構会うんですよ。あの後改心したとかですね、信じるようになったとか言って、意外にそういう俗的な世界っていうのはですね、清い世界に対するですね、入り口になりうるかなと思います。でもレビ記全体からですね、この清さっていうことを見るときに、レビ記が言う清さっていうのは、ホーリーっていうのは、英語のホーリーは英語のコモンに 対するもの。コモンっていうのは常識、コモンセンスとかね、公園のことをコモンって呼んだりする。だからそれに対してホーリー、だからこの世の次元を超えている神の領域、神の基準、それ考えるとですね、とってもね、ワクワクするんですよ。でしかも私たちが恐怖心を抱いたりする。でもこれも神様の招きというふうに考えると、いろいろと面白いところが出てきます。で、レビ記の18章19章でですね、10回繰り返される言葉がある。それは私はあなた方の神主である。10回繰り返されるってことは、なんか10の言葉のをですね、10回を別の視点から言っているというふうにも考えられるかなと思います。一番最初に出てくるのは18章3節で、ね、地の風習を真似てはならない。エジプトとかカナン、偶像礼拝の風習を真似てはならない。そして主の定めを行い、掟を守りなさい。人がそれらを行うなら、それによって生きる。主の定め、主の掟は私たちを本当の意味で生かすものなんだ。ルカの福音書で当時の律法学者がイエス様にですね、何をしたら永遠の命を受け継ぐことができるんでしょうかって聞いた場面があります。その時イエス様はその律法学士に反対にね、あなたはどう思うのか。その時にその律法学者はこう答えた、ね、心を尽くし、精神を尽くし、力を尽くしてあなたの神である主を愛しなさいっていうことと、あなたの隣人を自分自身のように愛しなさいと答えた。イエス様はあなたの答えは正しいというと同時に、それを実行しなさい、そうすれば命を得ますって言った。これね、行うと命を得るっていう言葉は、今言ったようにレビ記 18章5節の言葉、それからあなたの隣人をあなた自身のように愛しなさいっていうのはどの箇所ですか。うちの教会にいる人はほとんど言える。レビ記19章18節だよ、ね、ほとんどの人が知っている、ね、聖書の教えの中心、あなたの隣人を自分自身に愛しなさいって。でもその引用箇所がレビ記19章18節だってのことは意外に知らない人が多いんですよね。とにかくレビ記18章19章っていうのは10の言葉のをですね、適応的に考えることができる。で、18章の6節から20節のところで、繰り返されるのはなんかわけのわかんないですね、肉親とか近親者との性的な交わり、ね、そういうのはいけないんだ、まあ、当たり前なようなんだけど、そのことを特に強調される。そういう中でレビ記のですね、18章の21節ですか、それを見るとですね、火の中を通らせてモレクに渡してはいけないっていう、これ子供をですね、モレク礼拝という中で幼児を生贄に捧げるという忌まわしい宗教があった。そんなものに惑わされるなっていうことに続いてですね、あなたは女と寝るように男と寝てはならない。当時は聖書は男性が読むように記されているって考えられた。で、そういう中で女と寝るように男と寝てはならない、ホモセックスの問題ですね、それは忌み嫌うべきことである。で、それとセットで動物と寝ることは道ならぬことである。このホモセックスの問題はですね、20章の11節から14節にも出てきます。その文脈を見ると誰の目にもですね、忌まわしい悪臭が描かれている。で、その結論で彼らは必ず殺されなければならないと、こうだからパッと見るとね、ホモセックスは死刑だ。今もイスラム圏にいるとそういうところがあるようです。でもここにいる人でさ、それは死刑だって思う人は誰もないよね。それと同時に、まあ、最近徐々に、ね、認められていることで、やっぱり生まれながらですね、異性には恋愛心を持つことができない、同性にしか心を引き寄せられないっていう人がいる、まあ、そういう中でこれをどのように適用したらいいのかっていうのはクリスチャンの中でも最近いろいろと異論が出てきます。ただはっきりしていることは、この清さを求めるっていうことの中にですね、セックス、性における清さっていうことを聖書では特別に強調されています。で、基本的にはセックスっていうのは結婚した両性のですね、結びつきのみが神に喜ばれるものであるというふうに記されています。どちらにしてもこの世の風習に流されてはいけないということですね。そしてレビ記の19章になりますが、レビ記19章で出てくるのはですね、あなた方は聖なるものでなければならない。先ほど言ったように、ホーリー、聖っていうのはコモンとの対比で出てきます。ですからこの世からの分離っていうよりも神の基準が記されている。だから全体像から見なければいけない。とにかく あなた方は聖なるものでなければならない。私は聖であるから。という、この言葉こそが、レビ記の核心部分であるって言われます。神が聖だから。でも、その直後に何て書いてあるかというと、あなた方の神、いや、私はあなた方の神、主であるから、あなた方を特別に選んだ。神であるから私に習いなさいっていうことが書いてある。これが新約聖書でもですね、ペテロの手紙、一章十五節でこう書いてある。あなた方を召された聖なる方に習い、あなた方自身生活のすべてにおいて聖なるものとなりなさい。なかなか生活のすべてにおいてってなかなかきついなと思う。でもね、このペテロの手紙でもそうなんですが、神様はあなた方を選んで新しく生まれさせてくださった。その神の愛に習うっていう意味で、聖なるものとなりなさいっていうことが記されています。だから無理を願う、無理を命令するっていうよりも、私があなた方を選んだんだからっていうことがテーマになっています。で、そのことがエペソ書ではですね、愛されている子供らしく神に習うものとなりなさいと記されています。とにかくですね、19章全体で10の言葉の言い換えがあるように思いますが、その一番最初に出てくるのは、自分の母と父を恐れ、自分の母と父とを恐れなければならない。また、私の安息日を守らなければならない。これ皆さん面白いと思いません？普通はね、父と母を敬い。なんだよね。ところがここは母が先になってんだよね。これはレビ記だけです。ただどうしてかなって考えるに、これ安息日を守りなさいっていう、教えとセットになってる。今もね、ユダヤ人の家庭では金曜日の日没から一切の労働をしない。で、金曜日の日没後に、毎週、本当に聖なる食事とか、家族みんなね、近しい人を集めてのパーティーがあるわけですよ。で、その準備をするのはお母さんなんだよね。だから、安息日の準備をする母に対するですね、恐れと尊敬っていうことがテーマになってるのかなと思います。で、19章でですね、40回にわたってですね、してはならない、してはならないっていう繰り返しが出てくる。でも意外にね、このしてはならないの最初は何かというと、ここに書きましたようにね、畑の隅々まで刈り尽くしてはならない。収穫した後の落ち穂を拾い集めてはならないって。まあよくヨーロッパの絵で落ち穂拾いってのがありますね。ここを出発点にしてるんです。だからイスラエルの民はですね、収穫をするときにあえて隅々まで刈り取らず、また落ち穂も拾い集めずにですね、残された貧しい人々が落ち穂を拾ってですね、収穫できるように貧しい人々のために取っておきなさいっていうのがさ、してはならないのさ、第一の命令。まあ簡単に言うと、徹底して働くなんていうことをやめて、ね、他の人に働く余地を残しなさいっていうのが 命令だって面白いですね。はい、で次に、19章の13節14節では、例えば賃金の支払いを遅らせてはいけないとか、ね、耳の聞こえないものを侮ってはいけない、とにかく人格の尊重、弱い人の人格の尊重が強調されています。でも15章で、これも面白い、不正な裁判をしてはならないという命令で出てくるのはね、弱い者をひいきにしてはいけない。いや、弱い者を大切にすべきだなんだけど、弱い者を特別扱いしてもいけないっていうのは、どうしてですか？それは私たちがある人を弱いと言って、この人には責任能力がないんだかのように、私はあなたね、決断できないから代わりにやってあげるよって、これほど人をバカにした話はない。だからここにもですね、人格の尊重っていうのが出てくるんですね。それからその並びの中で、人を中傷してはならない、ね、みんなの周りで人の悪い噂をしてはいけない、これも人格権の尊重ということなんです。とにかくこれらの箇所でですね、自分をですね、日雇い人、耳の聞こえないもの、目の見えないもの、弱い人、また中傷される人の場において考えてごらんなさいということが書いてあります。面白いのはこの、まあ、そしてこれらをまとめてですね、これらをまとめて、あなたの隣人をあなた自身のように愛しなさいという言葉が出てくる。これはレビ記の19章18節、ね、何度も言いますが、聖書の中で一番知られている命令、あなたの隣人を自分自身のように愛しなさい、レビ記19章18節、ね、でもこの文脈は何かというと、その前に書いてあるのは、心の中で自分の兄弟を憎んではならない、復讐してはならない、あなたの民の人々に恨みを抱かせてはならないということとセットで書かれているんです。だからこの文脈では、あなた方の仲間を大切にしなさい、そして自分はその仲間の一人なんだよということを言おうとしている、まあ、よくですね、あなた自身のように愛しなさいって言うから、自分を愛してない人は隣人を愛せないよね、それは心理学的にはそうだけど、ここで書いてあるのは、あなたがその共同体の仲間であるなら、ね、誰からも軽く見られたくないよね、それと同じようにあなたは自分の共同体に属する人をですね、軽い見方をしちゃいけないよねっていうことが書いてあるということですね。でも、まあ、とにかくここで見ると、隣人を同胞に限っているように見える。でも面白いのは34章に聞くとですね、34章になって面白いんですけれども、あなた方のと共にいる寄留者、昔の言葉では在留異国人、日本で比較的テーマになるのは、在日韓国人、在日朝鮮人がテーマになりますが、僕の神学校時代にですね、とても勉強熱心なですね、ご自分のことを在日韓国人と言っている、人がいた。でね、この箇所にとっても感動して、この箇所から卒論書いていたんですが、とにかくここで言ってるのはね、在日韓国人とか、ね、在留異国人、寄留者を、ね、 日本人と同じように愛しなさい、自分の仲間のように見なさいっていうことが言われている。さっきはなんか仲間の範囲を限定するように見えたんだけど、ここでは在留異国人を自分自身と同じようにっていうこと、自分の国で生まれた一人のように扱いなさい。だから清さっていうのはね、私たちの一般的な常識を超えた基準で愛しなさいっていうことなんです。で、有名なですね、ちょっとごめんなさい、イエス様の有名な例えで、良きサマリア人への例えっていうのがありますでしょ。あれは何かっていうと、立法学者がイエスに隣人とは誰ですかって聞いたんだよね。それは当時の立法学者は隣人の範囲を限定することによって、私はね、その隣人の解釈に当てはまる人を愛しています、だから見知らぬ人は隣人にならない。それで良きサマリア人の例えで、ね、同じユダヤ人で強盗に襲われて死にそうな人がいた。その横を祭司もレビ人も通り過ぎた。でもその人を親切に、手当てしたのは良きサマリア人であった。でその後でイエス様がこの律法学者に聞くんですね。隣人は誰ですかって、ね、いやこの人の隣人となったのは誰ですかって。だからイエス様がそうで言ったのはね、隣人の範囲を限定するんじゃなくて、あなたはね、すれ違った人の隣人になりなさいっていう意味で、途方もないね、私は自分を正当化できない範囲にこう広げたっていうのが、イエス様の解釈の中心なんです。それは私たちの人間の力ではできないんです。その聖なる基準、通りがかりの人を隣人のように愛するなんてこんなできないよ。でも聖なる基準を聖霊は全うさせてくださる。あなたのうちに聖霊が住んでいる。その聖霊によって私たちの常識を超えた愛を全うすることができるんですよということをイエス様がおっしゃった。で25章に飛びますが、25章で、私が与えようとしている地にあなたが入った時に、ね、どうするかっていうんで、6年間は働くけども、ね、7年目は地の全き休みの安息である、ね、7年目は地を休ませなさい。畑に種をまいたり落ち穂から生えたものさえ刈り入れてはならない。こんなことしたらさ、1年間食べ物なくなるじゃないかと。それに対して地の安息はあなた方に食物をもたらすと言って、神様が土地を与えて神様が収穫を与えるんだから、神が休めって言ったら部分は休んでて大丈夫なんだよ、ね、7日に一度休むだけでも大変なのに、7年に一度完全に休まなんて、こう途方もない命令ですよね。まあ、それがいや欧米のね、例えば大学の先生だとか欧米の牧師たちで、7年に一度はサバディカルといって、1年間休む人はあんまりいないと思いますが、ね、3ヶ月から半年ぐらいですね、長期休暇を取るっていう人がいる。あれ結構大切らしいですよ。やっぱりサバティカルを取ることによってですね、発想が変わるんですよ。いつもいつまでたってもね、同じ話中じゃないと。まあでもね、それで大丈夫なのかって言うんだけど、自分で稼げようとすると、やっぱりちょっとここにね、黄色でちょっとマーカーつけたように、 土地とか仕事に目が向かいすぎると休めないんですよ。そうじゃなくて神が休めと言ってるから休むんだっていうのが大切。そしてパンを与えるのは、仕事を成功させるのは神なんだ。あなたの努力以前に神の祝福なんだってことなんですね。で、申命記の15章ではこの7年の安息年は借金の帳消しが命じられてるんですね。他の人に金を貸してたらね、7年経ったらそれは帳消し、借りてた人も帳消し、だから7年に一度借金から自由になるんですよ。それと同時に7年に一度ですね、奴隷だった人ね、同胞の奴隷は自由人となるってことなんです。だから7年に一度リセットできるんですよね。それが25章の8節からヨベルの年の教えになります。ヨベルの年は、ね、この安息の年を7回数える。だから安息の年7回、7年の7回だから49年になるよね。49年完全に休んで50年目も休みなさいって話なんです。で、それはですね、49年目の第7の月の10日、第7の月っていうのは当時のイスラエルではカリオの祭りとか、いわゆる収穫感謝の時、私たちの秋ですね。その時に国中のすべての住民に解放を宣言する。ヨベルっていうのは角笛から来ている。角笛をプーッと鳴らして、そしてみんな、ね、元神様が与えてくださった土地に戻れ、ね、それまで土地をたくさん蓄えていた人もそれを手放して、またその間ですね、土地を失った人も先祖に与えられた土地に戻りなさい。それはあなたがエジプトの奴隷状態から解放されたことを覚えることだ。自分の所有地に帰り、それぞれ自分の家族のもとに帰るということで、だから50年に一度ですね、本当に神が与えてくださった恵みの原点に立ち返ることができるということなんですね。ですからさっき言ったように7年に一度借金がなくなり、7年に一度自由人となる、ね、これを、ね、その7回分7倍で安息年の完全リセットがこのヨベルの年なんです。現実に世の中では何が起こるかっていうと、ね、当時も今もですね、今の日本が特別に悪い気になって、昔は大変だったなおね、要するに借金を抱えてある人はその借金が、ね、死死孫孫に受け継がれていく。で、食べ物がなくなったら土地を売るしかないんですよ。土地も売れなくなったら息子娘を奴隷に売って食べるしかない。それに対して50年に一度完全にリセットさせたら、ね、神様がもともと与えてくださったところに戻る。そうするとやり直しが効きますよね。で、ここにある、ね、根本的な教えは何かというと、土地は神様のものなんだ。で、あなたが土地を売り買いしたとしても、売り買いするのは収穫の回数であって、土地自体ではない。ここでも強調されているのは、あなた方の神を恐れよ。私はあなた方の神、主である。神が土地を与えたんだから、神が命令する通り休め、そして 土地を元の状態に戻せ。そんなこと言ったってね、ここに書いたように49年目と50年目を休むことになる。2年も休んでどうやって収穫得るの。それに対して神はね、私は6年目に3年分の収穫を生じさせる。だからまあとにかく安息年の感覚でいくから6年目にですね、7年目と8年目の収穫の分までたくさん与えるからね、それを計算して食べてたら大丈夫だよ。で改めてそこで土地は私のもの、主のものである。あなた方はここに在留異国人として寄留者としているんだ。大切なのは土地を持って安心することじゃなくて土地を与える神に信頼することなんだ。でここからですね、有名なヘブル書の言葉で、あなた方は、ね、地上では旅人であり寄留者であることを告白しながら生きる。この世の土地、この世の仕事に執着しすぎるといけないよ。それはかえって自分の首を絞めることになるよってことなんですね。だから仕事に執着しすぎるんじゃなくて、仕事を与えてくださる主に信頼するっていうことですね。でところで皆さん、このこれほどユニークな教えなんだからさ、イスラエルはこれを守ってたって思います？実は一度も守ったことがないって言われているんですよね。なかなか確かに大変だよ。これよっぽどのね、信仰がないとできない感じがするんで。何が起こったかっていうとね、イスラエルの中で王政ができるでしょ。で王政っていうのは王を頂点にですね、ピラミッド構造にできる階級社会になる。王は土地の所有権を保障するものとして与えられるみたいなところがあるもんだから、実際にはできなかった。でも唯一ですね、世界唯一とは言わないけど、この安息年ヨベルの年をですね、実践した国がある。どこ？この日本です。日本人が考えたかって、そうじゃない、ね、第二次大戦の時に日本を占領したですね、アメリカ軍は結構ですね、クリスチャンが多かったんですよ。でその中で日本のね、財閥だとかこの地主制度をね、根本から変えることによってですね、日本に平等をもたらすことができるって考えたんですよ。で僕の親はですね、大体3代前にうちの父の場合は富山からですね、僕の母なんか母の代に岩手県で生まれて、ちょっと不況でですね、北海道を流れるって形になったんだけど、北海道を流れてきてもさ、地主になれずに小作なんだよ、かわいそうね。ところがうちの父が言う、マッカーサーのおかげで土地持ちになれたって。で僕思うの、本当に父がですね、地主になれなかったら僕は大学に行けてなかったと思うね、あの時代。だから日本の戦後の経済発展というのはある意味でヨベルの年の原則、もう一度みんな平等になれようよっていうことをね、実践した結果として起きたんだと思います。ただ問題はその後ですね、いわゆる不在地主は禁じるっていう形で、地主になることができるのは土地を耕す人だけである。だから土地を耕す人は誰かっていうんで、突然ですね、町の方から持ってきて土地を買ってですね、誰かを雇ってですね、働かせるっていう形はできなくなったんですよ。その結果として小さな農家ばっかりができるって。で 世界の競争に勝てなくなって、な結局この土地の売買を固定化することによってですね、現在の農業の衰退というのが起きてくるんですが、それに対してね、ヨベルの土地の考え方は50年経ったら、ね、元の土地に戻る、ね、だけどその間は、ね、最終的にはなんだ、買い戻しの権利があるんだよっていうことを認めながらですね、自由競争を認めるということになっとったんですね。だから自由競争と平等化っていうことをどうやって両立させるかって考えたら面白い。でこれを日本で今ね生かそうと、また世界で生かすって形で出てるのは、要するに負債を3代まで持ち越さないってことですね。だからどんなに貧しい生まれの人でも教育を受けることができる、教育の機会均等、現在ドイツでは大学教育は相変わらず無償のままですよね。その発想がこのヨベルの都市をどうやって生かすかっていうことに表れています。とにかく私たちは知らないうちに親の影響下の中に親の負の遺産を受けながら生きてるんだけれども、私たちは神様にあって新しくなることができる、神様が全ての源なんだ、そういったって、いろんな負の遺産はあるんだけど、私たちはキリストにあって新しくされているっていう感覚から見るときに、ね、もうすでに神様は私の人生を守ってくださるんだっていうことが分かるときに、かつて自分のいろんな惨めな体験だとか苦しみの体験が人と、ね、分かち合うことができる、人に共感できる窓になるんです。そういう意味であなたの苦しみの体験は恵みの泉となるということですね。よく言われるのはアドバイスってのは 上から目線で与えるうちはアドバイスは通じないんです。でもあなたと同じ苦労を私はしてるんだよっていう形で神様の恵みを分かち合うときに、ね、人に寄り添うことができる。そういう意味で私たちは主にあってですね、主が全ての富の源であるってことが分かるときに人に分かち合うことができる。その中で26章になって、レビ記の26章になるとですね、これでは契約を守る者に、これは当時のね契約には、契約を守る者への祝福と契約を破る者に対する呪い、祝福と呪いがセットなんです。これは現代もそうでしょ。契約文書にはですね、契約を破るのに対する罰則規定というのがあるんですよ。だからこのシナイ立法にも破る者への呪いの規定というのがある。でもここで諸外国のその契約規定と決定的に違うのは、26章の終わりになると契約を破った者への、ね、祝福の希望が与えられています。でもそれにしてもとにかくですね、26章の14節からのところでまずこう書く、もし私に聞こうとせず、これは全ての命令を行わないなら、また私の掟を拒み、あなた方の魂が私の定めを忌み嫌い、契約を破るなら、言ってることは神の御教えを感謝して受け止めようともせず、それをバカにするなら呪いが下るって書いてあるんです。基本はね、あるいは決まり通り生きるっていう以上に、本当にあなたは主の御教えを真剣に聞こうとしてるかっていうことが問われている。もともとね、新約で律法って訳される言葉はもともとはトーラー、ヘブル語ので、トーラーの意味は御教えなんです。神の愛の教えなんです。あくまでも私たちを幸せにする掟をですね、軽く扱うと呪いが下るよって書いてある。呪いの第一はですね、26章16節17節に続くんだけども、あなた方の上に恐怖を望ませる。恐怖っていうのは英語でテラー、ここからテロ、テロ活動というのが出てくるよね。でとにかく その結果としてあなたの心はすり減る。種をまいても無駄。あなたが追うものもいないのに逃げなきゃいけないような恐怖心、収束感、無力感、臆病が与えられる、ね、そしてただ恐怖を与えるのは何かというと、ね、神から離れるとあなたは恐れにとらわれる生き方しかできないんだよということを神様は言おうとしているんです。だから、ね、生まれながらね、感受性の敏感な人で怖がりの人ってのがいるんだよね。怖がりの人はじゃあ不信仰だから怖がりになってるかっていうと、ね、代々そうなったのかもしれないけども、ね、言ってるのは神に背いた結果として生まれる恐怖っていうのがあるんだよ。で一方生まれながらの恐怖心っていうのは神の賜物としてですね、受け止めることができるんですが、その後どういう流れになるかというと第2はですね、それでも私に聞かないならあなたの罪に対して7倍重く懲らしめる。7倍重くって。で、第一は恵みの雨が止まってあなたが働いても生活が楽にならなくなる。第三はさらに私に逆らって歩み私に聞こうとしないなら7倍激しく打ち叩く。いやだね、野の獣を放つ。日本は熊が最近恐ろしいけどもね、熊の被害、ね、当時はライオンの被害、ね、それによって、家畜と、ね、人口減少が起きてくるよ。第4はもしそれでも私のこの懲らしめを、ね、受け入れようとせずに逆らって歩むなら、ね、その罪に対して7倍重く打つ、ね、7倍重くっていうのは4回続けられるなんて、もう大変。でもその意味は何かっていうと、ね、神から離れてはあなたは生きていくことができないんだよってことを知らせようとしている。結果的に何が来たかっていうと、ね、あなた方の上に剣をの望ませるといって、イスラエルが外国の軍隊によって占領される。で10人の女がですね、一つのかまどを使っても足りるぐらいのパンしかですね、作ることができない。で第5にですね、これにもかかわらずなおも私に聞こうとしないなら、ね、私は激怒を持ってあなた方に逆らって歩み7倍重く懲らしめると言って、実際に書いてあるのはね、聖女をその前に空腹のあまりですね、自分の子供を焼いて食べなければいけないほどに気が狂う状態を神様は作る。これ実際にバビロン捕囚の時に、バビロン捕囚の前のエルサレムで起きたって話ですけども、でさらに、ね、聖なる神殿、聖なる宮であるはずのですね、神殿が、神の宮が外国人によって、ね、蹂躙される。それは神がその前に神殿から立ち去ったからだっていうことですね。で周りの人々もですね、これが神の都と呼ばれたところなのかって唖然とするような状況になる。で地が荒れ果てていく。それは基本的にあなた方が主の教えを軽蔑した結果なんだよって、ね、それが結局ダビデ・ソロモンによって作られた国が2つに分かれ、一つはアシリアに、一つはバビロンによって滅ぼされるっていう流れになった。でもこの後が面白いんです。これがレビ記のとっても麗しいところなんです。26章の34節35節ね、あなたが土地から追い出された結果として何が起こるかっていうと、その土地は休みを得るって言うんです。それまで一生懸命ですね、ユダヤ人が、イスラエルの民が耕して収穫を求めた。でも土地は一生懸命同じ使い方をするとですね、だんだん土地が痩せてくるでしょ。それに対して、ね、自動的に、ね、その住民を神様が除外した結果として土地は収穫力を回復するって言うんだ。それは何かというと、本来7年に一度休ませろって言った休みを土地に与えなかったから、神様は強制的にその土地に休息を与える。 だからバビロン捕囚の結果として起きたことは何かというと、土地が休息を、ね、安息を享受する。これ面白い表現です。だから神の呪いでありながら、やがて帰ってきて土地が豊かな収穫力を持つきっかけになるって話なんです。これがね、よく言われるのは、ね、7年に一度休まなかったら、また7日に一度休まなかったら、私たちどっかでですね、体に異常をきたす。今僕は声がちょっと枯れてきてる、ね、お医者さんに行ったらですね、年齢のせいもあるでしょうねなんて言われちゃって、休ませるしかないんだよなんて言われて、でも僕はお話しするのが仕事なんですがとかって困っちゃった。でも考えてみたらね、もうちょっと休ませてもよかったなと、ね、去年の11月にね、ヨーロッパに行ったのはいいんだけど、メッセージしすぎ、それからね、ドイツコラールを一緒に歌おうとか頑張りすぎちゃってさ喉を枯らす。そうじゃなくて、やっぱりサバティカルは休まなきゃいけなかったまあとにかくですね、そういう適用もできるかなと。で、26章の36節37節でどうなるかというとね、あなた方生き残る者にも臆病を送り込むっていう表現がある。これ面白いね。だから神を恐れようとしない人に恐れざるを得ない状況を作り出す。臆病を送り込んで、そしてあなたは吹き散らされる木の葉の音にさえビクビクして走り出す。追いかける者がいないのに逃げ出す、ね、これは神の祝福のうちに生きた者、生きる者に対して5人は100人多い、100人は1万人多いっていうことの対比で、ね、神の呪いの中に生きる人は臆病風にいつも吹かれながらビクビク生きることになっちゃうよ。でもね、中心は何かっていうと、神を恐れることをやめた結果として恐怖に襲われるんだから、神に立ち返るってことなんです。それで終わりにね、41節42節に書いてあるね。そういうね、恐怖に襲われている中で神に立ち返るっていうことを覚えたら、全てがリセットできるんだよ。その休息の中で、強制的な休息の中で咎の償いをすることになる。そしてさらに、私は思い起こすって神様が3回繰り返す。英語で言うとリメンバーなんですが、神様はアブラハム、イサク、ヤコブに対する契約を思い起こして、あなたが神の民であるってことを思い起こして、あなたを神の民として生かすんだよっていう祝福につながってくる。何度も言いますが、バビロン捕囚を通してユダヤ人は本当に神の民として整えられたんです。それがなければ旧約聖書は今の形に残っていません。だから神様が恐怖を与えたことによって、彼らはね、これほどひどい目にあったのは何か、神を恐れなかった結果だということに気づく。人が体験する恐怖の背後に神の招きがある。第二次大戦の時にですね、ユダヤ人をかくまって強制収容所に送られて、そして生き残ったオランダの女性、コーリー・テン・ブンという人がいますね。彼女は結構長生きして、その間ですね、いろいろと和解の福音を伝えた。ね、ドイツ人を憎むんじゃなくて、ね、でユダヤ人とドイツ人が仲良くできるっていう和解の福音を述べ伝えた。とても勇気ある人、この勇気ある女性が何と言ったか、ね、ドイツ語で言うと Mut ist Angst, die Gebetet hat. 英語で言うと Courage is fear, that Has faith is prayer、ね、だから勇気とは恐れを祈った結果として勇気が生まれる。神様は怖いです、神様どうしていいか分かりませんって、神様に自分の恐れを告白してすがった結果として勇気が生まれる。強がりから勇気が生まれるんじゃない。強がりはね、大変危ないんです。そうじゃなくて、神様怖いです、助けてくださいっていう結果として、あらゆる迫害に耐える勇気が生まれるってことなんですね。実はだからレビ記でね、本当に面白いのはこの26章、呪いのオンパレードなんだけど、ここに書いてあることは、神様が恐怖心を与える、それは何のためかっていうと、真に恐れるべき方を恐れる。でそれによって神様は、ね、土地を休ませ、人々に本来恐れるべき方を、ね、教えることによって イスラエルの民を再生するっていう、もう希望が書いてあるわけですね。だからレビ記っていうのはね、本当に、偉い、ね、細かいことがいろいろと書いてあるなって見えるんだけど、この全体のストーリーを見るときに、神様は私たちを本当に真に生かそうとしている。で神様の基準で生きるっていうのがホーリー、コモンじゃなくてホーリーなんだ。そういう生き方をレビ記から学ぶときに、私たちは本当にですね、新しい発想の中に、レビ記っていうのはだからね、学べば学ぶほどこれ面白いの、本当に私たちがいかに常識を超えた生き方ができるか、ね、そのことを覚えたいと思います。お祈りします。天のお父様、私たちは知らないうちにコモンセンスにとらわれた生き方をします。それに対して神のホーリー、神の清さの基準から生きることを学ばせていただきます。7年に一度の安息年、49年50年のヨベルの年、本当にありえないような話です。しかし神様はすべての必要を満たすと断固として語っておられます。私たちが真に恐れるべき方を恐れることによって、私たちの心が自由にされるんだということを覚えさせてください。尊き主イエス・キリストの御名によってお祈りします。